ちょっと待って。プレイバック、プレイバック。今の言葉。プレイバック、プレイバック。そんな和尚の独り言。
おはようございます。おっさん。
はい。
いや、ちょっとコーナーのご紹介の前に、プレイバック
来ましたね。
プレイバックですか。
いやいや、横文字まで到達いたしましてね。
おお、そうですか。
ちょっとね、私
はい、
山口百恵さんにね、ちょっとね、インスパイアされましてね。
あ、百恵ちゃんに。
そうそうそう。
いや、なんか先週に続きインスパイアされてますけれど、どうしましたか。
そうなんとなくね、降りてくんでしょうね。
ああ、じゃあ今日はそのお話を。
さあ、9月ですからね。
はい。あ、じゃあまずご紹介しますね。
はい、
はい。はい。このコーナーは横田市平川町吉田にあります、西宝寺の斎藤大円ご住職をお招きしてお届けするコーナーでございます。
はい。
はい。ね。今、桃江ちゃんの歌を歌ってくれたのは、おっさんです。
私の青春時代のね、方ですよ。御三家ですからね。
まあ、今もやっぱり桃江ちゃんというふうに親しまれているね。すごい、もう永遠のアイドルですよ。
そう。でね、お寺にもね、結構ね、お客さん来るんですよ。
そうでしょう。
もう、なんか昨日もね、9時過ぎまでいましたね。
夜の？
そう。まあ、いろんな方がいらっしゃるんでね。そう、来るんですよ。
はい。
でね、なんかこの頃の話はね、昔話みたいな。ほら、昔のね、なんか、自分の時はこうだったねとかね、昔の住んでいた場所はこうだったねなんてね、
わかります。
でもうその姿はないんですよ、
ね、
自分の頭の中にはね、子供の幼少期のね、街並みがあるんですよ。
はいはいはい。
でもそれもね、きっとおぼろげながらの記憶なんでしょうね。
ああ、わかる。私もね、ちっちゃい時のジャスコユニオンね、
そう
本当に駅前のね、光景浮かびますよ。
やっぱ私は山川ですね。
ああ、ね、はいはいはいはい、わかる。
今山川さんとも会いますけども、
ね、あ、そうなんですね。そうですか。
ね、やっぱ子供の頃はね、素晴らしいね、街並みがあったんだなと、活気にも溢れたななんてことをね、こう思い出しながらこうお寺で熱く語ってる場面が多くなりましてね。それをそうするとね、なんかね、過去の方がね、非常に頭の中のいじめが大きいということは、それだけ年取ったんでしょうね。
ああ、そうですね。なんか最近おっさん年取った話多いですよ。
そう。ちょっとこのくたびれてんじゃないかなと。
いやいや、だって今日だってほら珍しくすごい涼しげな格好でいらっしゃいましたね。
そう、もう毎日暑くてですね。なんか今日も残暑って言うんですけどもね、34度ぐらいまで上がるなんてね、巷で言われてるようですけどね。
なんか5度行くみたいですよ。
いやー、ね、9月ですよ。
そう、9月最初の放送ですよ。
ね、私たちはすぐね、今が暑いってことをね、こう入れたときにね、多少ちょっと先の未来を考えるとね、雪降るんじゃないかとかね、こう考えたら、うがった見方するんですね。
あ、わかる。
年を取るとね、うがった見方するんですよね。
なんか稲刈り始まって、あと終わったら、秋で終わって、雪降ってきたっていうね。
そう。そんなときね、時っていうのはね、無限じゃないですからね。
そうですね。
自分の人生の時間もね、限りがあるわけですから。そんな時ね、多少は今日はね、一応、和尚さんとしてね、なんか一つ言葉を述べさせていただきましょうなんてね。
あ、プレイバック以外にですね。
そうですよ。でね、生死時代、無常迅速という言葉がありましてね。
どんな感じで書くんですか？
生と死。ことが大きいと書いて、生死時代と、
はい。
無常っていうのはほら、常でない。
あ、はい。
迅速っていうのは。迅速に対応するとかっていいじゃないですか。早いってことですよね。
はい。
これどういうことを言ってるかというとね、生と死をどう捉えるかはね、人生の一大事なんですよ。
は
ぁ。ね、人の一生は無常だから。ね、待ってくださいって言ってもね、時間は止まりませんのでね、迅速に進むものですよという言葉を申している言葉にね、生死時代、無常迅速というね、仏様の言葉があるわけですよね。
ありがたい。
多少ちょっとね、ありがたい言葉言わないとね、この頃、なんか歌ばかり歌ってますからね。
いや、でもほら、さっきのちょっと待って。そこに繋がった。
ね、繋
がりました。
で、もう一度言ってください、お嬢さんなんて言われたね。ちょっと待って、プレイバックって言われるの。
うまい。さすがおっさん。
そう、いや。
いや
ね、いい事故でもある。いや、正直だよね。もう、あっという間に9月ですよって、ほら。
そうですよね。
もうあとね、9月まで行くとね、9、10、11、12しかないってことは、もう1年の3分の2が終わったということですよね。
そうなりますね。早いですね。 いやいやいやいや、今年こそ行く年来る年、おっさんのところからってね、うん、毎年思うんですけどね。
そうですね、常にやっぱりね、夢は持っておかないと。もう夢叶えてしまうとね、なんかね、なんか夢が叶っちゃったなって言うと目標がなくなりますからね。
そうですね。いやでもね、今お話しいただいたそのお言葉なんですけど、うん、そのお言葉をこう思うと、うん、やっぱりね、生と死を考えて、いやー、生き方考えますね。
うん、そうそう。で、だんだんにね、うん、時間が過ぎてるってことは、だんだんにね、うん、そちらの方に近づいてることですからね。
そちらの方ですか。ね、だからそちらの方。
だから、うん、今やっぱ考えなきゃいけないな、なんて思ってる時に昔のことを思い出したりする。
あ、
まあ、人のね、心情なんでしょうね。心なんでしょうね。
わかりますね。ちっちゃい時のこととか思い出しますもん、
う
ん、私も。
だって生まれれば必ずね、亡くなってしまうんですから、最後に死というのがあるんですよ。その間にはね、うん、縁があるんですね。
縁ですね。
うん、生と。うん、死の間には、うん、生まれてる間の縁があるんですね。
おお、
だから縁を大切にして生きてないよね。
そうですよね。あ、おっさんありがとうございます。
いやちょっとですね、一応うんちくのある言葉でも言わないとですね、この人何なんだろうなって思われて、ね、
いやいや、お嬢様ですよ。
私はちょっとね、不安になる時もありますんでね。
お嬢様です。
ね、はい。ね。そうなんですよ。でね、うん、今まもなく悲願学じゃないですか、悲願。
あ、9月な、あぎ、悲願ですね。
そうそう、で、悲願っていうのはね、うん、花が咲くんですな。
ヒガンバナ。
そうそうそうそう。ヒガンバナ知ってますか？赤い花。
赤い花ね。
そう、
ね、
すごい。そうそう。
こう美しいけどどことなくこう寂しげななんていうか、うん、お花ですよね。
うん、そう。そこになんかね、うん、日本人ってなんかね、情をねこう醸し出した時にいろんな表現するんでしょうね。
うんうんうん、
だからこうなんとなく寂しいっていうとほら、うん、ね、死に花だとか。地獄花だとかね、幽霊花だとか、そんなふうな表現することもあるんですよ。
あ、そうなんですか。
その物悲しさ、そこから何が出てくるんでしょうかっていうと、彼岸花ってね、うん、花がないじゃないですか、
うん、
茎だけになってペローンって伸びて花ブジョーンってこう。
すごい表現だけど分かります。よく分かります。
分かりました。
そうですね。
聞いてる人分かったのかな。
多分皆さん彼岸花のイメージは。ロー
としてボシャッとこう。
分かります。こうパイこうね、ちょっとパッと咲く花火のようなイメージもありますよ。う
ん、花と花が一緒にならないんですね。
うん、出すな。
ミョーンとしてる花。それをこうそのなんかね要望を見た時のね、うん、なんかイメージだとか、
うん、
あるいはね、なんていうか赤い色。
ああ、の赤さはね。
この赤という色に何かがこうね、思われるんでしょうね。感情的なんでしょうね。
そうですね、きっとね。
彼岸花。で、でもこの彼岸花っていうのはね、うん、まあ、彼岸頃に咲くから彼岸花なんでしょうけどもね。
うん、
これはですね、球根ですから。
おー。
球根。
球根ね。
ユリです。ユリみたいなもんでしょうね。
あ、はいはいはい。
ね。で、こういう球根のね、花ってね、うんうん、蜜出さないんだそうですって。
あ、そうなんですか？
うん、だって、蝶々さんが来てね、うん、別にほら、おしべとめしべくっつけてくださいってことはないわけですから。
そうですね。うん、そっかそっか。
でもね、この彼岸花だけはね、うん、蜜出すんだそうです。
なんで？
いや
不思議。
だから力がね、余ってるんでしょうね。うん、
へ
ぇ、力が余ってるから、うん、ね、なんかこう、幸せを分けてあげたいんでしょうね。
あー。自分
は大丈夫、自分は大丈夫、足りてるんだけども、うんうんうん、力があるじゃあ、蝶々さんどうぞっていう、
ね。あなたに分けて差し上げましょうっていう
の
ね。
そこがまた人の情を醸し出す部分じゃないですか。
あ、その
情を持ってね、人は数々表現するんでしょうね。
うんうんうんうん、
だから、うん、人のために何かするっていう、ね、そういうとこなんでしょうね。
ああ。
休校をするっていうのは、自分のね、うん、あれを守るためにあるんでしょうけど、ね、まあ、ここの基礎をしっかりしておいて、うん、またお力がまだありますよっていうときどういう表現するんですかっていうと、じゃあ、蜜を出して、蝶、う、々、ん、さんどうぞっていうふうにして。気持ちを添える。これが施しなんでしょうな。
施し。
施しでございましてね。
普段の言葉ではなかなか使わない言葉が出ましたが、
施し。人に施すということをするんでしょうか。
は
ね、施すって言うと、なんかね、仰々しい言葉に聞こえますけどもね。
うん、うん、うん。
でもね、普段そういうこともね、さりげなくやれることっていっぱいあるんですよ。
は
でも声をかけること。
うん
ね、おはようございますっていうだけでも、う
ん
う
ん、挨拶 ね大事
ちょっと何もないじゃないですか。でもそれだけでなんか声かけられると相手の方が嬉しいねって、じゃあおはようございますってな
る。ただ
それだけでも立派な施しじゃないですか。
あ、そうなんですね。そっかそっか、ね、それ声掛けも施しっていうふうな考えでもいいんだもんね。
そうですよ、そうですよ、そうですよ、はいはい、ね、だから施しなんていうとね、皆さんね、どこにあるのって大体ね、お嬢さんにあげるものをお布施なんて言いますけども、ね、お布施なんですかって。お布施というのはね、本当に 見返りを期待しない施しのことをもってお布施というのですよ。
なるほどね。
だからそんなこう期待しちゃいけないんですよ、うん、何かやったから何かしてくださいって、うん、もう期待することもなく、うん、ね、お布施、うん、これが施しでございましてね。
は
ー、そんな気持ちをちょっと添えるとね、うん、人生ってね面白いんじゃないかなと思うんですけども、うんうんうんうん、なかなかそういうね行いっていうのはね、行いっていうのは目に見えませんから。
あ、そうですね。
そして行いからね、その方が感じる気持ちも目に見えませんのでね、うんうんうん、だからそこに様々な作用があるわけですけどもね、はい、でも見えないものってありますよねって前にも言いましたけどもね、うん、昨日ね、うん、お茶の先生がね、
はい、
あ、お茶じゃない、間違った、お花の先生、
あ、お花の先生、
うちにねちょっとね、いらっしゃいましてね、いろんなことをちょっと語ったんですよ、
うん、
まあお話しながらって、はい、お茶飲みながらということで、はい、その時にね、言ってくださったのがね、うん、その方はお釣りさん亡くなってるんですけどもね。
あ、そうですか、う
ん、でも亡くなった釣りさんっていうのは非常に賢明な方でね、うん、まあ頭のいい方なんですけども、うん、でもその方はねあまり私を褒めてくれなかったってこう言うんですよ。
ああ、そうですか。
そうそうそう、でもその奥さんもすごい頭いいの人なんですよ、
う
ん、賢明な方
で、
そういう方なんですよ。そうなんですかってこうで言っているんですけれども、うん、結局なんか言われなかったことに対してはね非常にこうね、うん、あったんですけども、ただそれはね自分をこう思ってくださった言葉なんだろうというふうに捉えるとまた別だったんだなというふうに言ったんですよ。自分を思っているからあまりよく言わなかったんだ、心配するから。やっぱり人って、ね、褒めると油断するじゃないですか。
そうですね。
ということを分かったのは、うん、お亡くなりになってからだそうですね。
ああ、そうですか。
亡くなった時に、うん、お父さんが今までしてきたことだとか、うん、ね、やってきたこと、ね、言ってきたこと、うん、そういうことがですね、やっぱ周りからも聞こえてくるでしょうし、うん、改めてその、うん、お父さんのことをね、見直しましたっていうことを言うわけですよ。
そうですね。
あ、そうなんですか。これはドラマですね、なんてね、言ったことですね。ね、でもそれは見えないんですよ。
うん、
だから、生きてる時には本人はいるんですけども気持ちが見えないんです。
うん、
面白いでしょ、
うんうん、
面白いでしょ、
うんうん、
ね、
うん、
ね、亡くなって本人がいなくなると、ね、形は、ね、その本人は亡くなってしまって見えないんですけども気持ちが見えるって言うんですよ、これはね。
ああ、そうですね。面白いじゃないですか。不思議ですね。
ね、だから。
そっかそっか、ね。
毎日いると見えない。
うんうんうん、
ね、たまに会うとわかる。
うんうんうんうんうん、
ね、すごいですね、この距離感ってい
う
のはね。
いや、すごい、今ちょっとね、うん、心にかなり響きました。
本当だ、毎日見てて分かんないんですよって言って。毎日見ていて分からない。毎日見ていて気づかない。ね、不思議でしょ。じゃあ人は何を見てんですかね。
何を見てるんでしょう。
あっちでしょうね。
あっち。
あっちこっち見てるでしょうね。
そっぽ。
だから不思議でしょ。毎日見ているのに分からない。
そっかそっか。
見えなくなると分かるっていう。もう謎みたいなもんですよね。
そうですね。
そんなところに人生をね、翻弄されるとね、面白いですよね。
いや、亡くなってから気づいたその、ね、優しさとか。
私たち言うじゃないですか。
うん、
今から思えばとか。
うん、あ、言いますね。そうだそうだ。
今にして思えばと、
うんうんうん、
あ、そういえばあんな時あんなこと言ったね、なんて。
そうそうそう。
でも何もなきゃね、誰もそんなこと感じないんです
そうですね。
そうでしょ、うん、ね、何かあったことがあったことを思って、うん、あれそういえばって思い出して、今にして思えばが出るわけですよ。
ああ、
うん、果たして人は物を見てるんでしょうか、見てないんでしょうか。
その時は見てないんですね。
うん、あるいは、見えてるんでしょうか、見えてないんでしょうかって表現もあるんですよ。
ああ、言葉のね、またこの謎かけのようなすごいなんという。
そうでしょ、
見えてない。
すべてはですね、うん、やっぱり何事、愛がなければいけないでしょう。
ああ、そこには愛ですね。
愛です。
愛ですね。
はい。うん、それではですね、うん、いきますよ。いいですか、民謡とかけまして。
民謡とかけて。
民謡とかけまして、育児と徳。
育児と徳。
うん、その心は。そう、もう一回やってみましょう。民謡とかけまして。民謡とかけましてって言って。
民謡とかけまして。
育児と徳。
その心は。
どちらも愛の手が必要です。
うまい。
心の闇は晴れたかな。
はい、
そんな和尚の独り言。
愛の手が必要ということで、大変後がよろしいようでということで。
後がよろしいようで。ありがとうございました。
横田市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職からお話しいただきました。おっさん、今日盛りだくさんでしたね。
そうでしたね。
いや、ありがたいお話でございました。
今日持ってしまいましたんでね、来週が薄くなるような気がしますけどもね。
いや、9月はほら5回あるから、
そうです ね、
お願いしますね。
そうですね、わかりました。いや、また来週も、
ね、よろしくお願いします。はいはい、おっさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ゆこりんの週末とっておきラジオ。